主による鍛錬。こういうわけで、私たちもまた、このようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金繰り捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の御座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するように、あなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって、実の子ではありません。さらにまた、私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それなら、なおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間、自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく、悲しいものと思われるのですが、後になると、それで鍛え上げられた人々に、義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから、泣いた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また、足の不自由な人が踏み外すことのなく、むしろ癒されるように、自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。キリスト者にふさわしい生活の勧告。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして、誰も主を見ることはできません。神の恵みから覗かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。また誰であれ、ただいっぱいの食物のために、長子の権利を譲り渡したエサオのように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。あなた方も知っている通り、エサオは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが、拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてもらうことができなかったのです。あなた方は手で触れることができるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。彼らは、たとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら、私は怯え震えていると言ったほどです。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの地よりも立派に語る注がれた地です。あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の御旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするなら、天から御旨を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんか。あの時はその御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度は揺り動かされないものが存在するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は焼き